ヒデのリトルラジオ第548回。皆様ご機嫌でしょうか。ヒデのリトルラジオ第548回収録をしております。本日5月27日日曜日、時刻ちょっと遅めになります。10時からのスタートでございます。ここ 2,3 日随分と暑い日が続きました。岐阜市内は連日30度を超える、猛暑日という感じで、梅雨をすっ飛ばして夏なのか、そんな感じの日和なんですけれども、皆様のお住まいのところはいかがでしょうか。今週もお会いいたしますのは私ヒデと
明美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
ね。昨日と今日もなんですけども、随分と日中は日差しが強くて、明美さんには一切関係ない感じですけども、
いやでもね、暑くって部屋の中、
はい、
エアコンつけないかんわと思ったんやけど、エアコンのリモコンが見当たらなくってね、模様替えしたじゃない。でヒデさんにどこにあるのってメッセージを送ったらそしたらその辺にあるっていうから探そうかなと思ったんだけど、私よくよく考えたらさ、着込んでたの未だになんかあったか下着とか着てたの、
はい、
あ、そりゃ暑いわと思って、うん、あったか下着からあの夏用の快適あのヒヤヒヤ下着に着替えたらですね、まあいい感じに体が冷えてですね、はい、まあ窓開けといたら、まあ、風も若干入ってきたんでああまあエアコン今日はいいかと思ってね、うん、まだまだ私の服は冬物なんですよ。いい加減夏物出さないかなと思うんですけど、はい、でも今日はね、分厚い毛布がねよく乾いたので、さぞかし外は暑かったんだろうと思いましたけど、うん、まあいい感じでしたよ。私は室内は、
まあ、今更って感じなんですけれども、はい、実は今日あたりまでこの日差しなんですが、明日以降ですね、若干曇りがちになるというような予報になってます。
毛布とか閉まっちゃったよ、
はいはい、なおかつ明日以降は、まあ、雨が降るというところまでいかないにしても、湿度がちょっと高め、そんなような予報が出てますので、実はこの土日が、まあ、冬物を片付ける、チャンスといえばチャンスだったようなんですけれども、
あ、
まあ、今更聞かされてどうって話なんですが、
まあ、一応大物はねお洗濯したからね、うん、まだ小物は少々残ってますけど、
はい、
まあ、徐々に片付けつつ、まあ、でもさ、暑いからと思ってね、寝具の毛布とかも閉まっちゃったからね、はい、ちょっと冷えると困るね、うん、
はい、ちょっとやはりこの東西南北に長い日本列島、北と南では随分と天気の感じ違うようで、北の方はですね、随分と氷点下のこう空気が、結構冷たい空気が流れ込んでくるようでして、
あ、上空にですか、
はい、
はい、
局地的には雷とか雨といったちょっとかなり不安定な天気になりそうと。そして南の方は、沖縄の方はもう梅雨入りしてますけれどもね、ひょっとすると今週あたり九州ぐらいから梅雨入りが始まるんじゃないかと。
あ、もうですか。
はい、そんな予報になってます。おおむねは先ほど言いましたようにまとまった雨という感じじゃないんですけれども、うん、まあ、週を通して随分とぐずついたというか曇りがち、そして湿度も高い、気温も高めという、まあ、日本独特のこの高温多湿な感じの、
あ、やってきますか、
はい、そんなような
虫の日々が、
そんな一週間になりそうですからね、結構蓄積しますんでね、こういう天気って、
はいはい、
疲れとかがね、
そうね、
はい、どうぞ皆様そのあたり気にしながらお過ごしいただければと思いますけれども、週末にはちょっとまたね、日差し戻るようなそんな天気もなってます、
はい、
さて5月も、もう間もなく終わりを告げようかという感じで、6月に入っていくわけですけれども、今週も1週間様々な出来事ございましたが、まずは明美さん何か気になったニュース。
まあいろいろありましたね、うん、日大のアメリカンフットボールですか、
はい、
あれのごたごたとか、うん、まあ北朝鮮のキム・ジョンウンさんにトランプさんが会談やらねえよって言った途端にヘコヘコしてきたとかまあさっき見てちょっと感動したのは、西城秀樹さんのお葬式で皆さんが YMCA を大合唱している動画を見てですね、うん、ちょっとなんかホロホロしたりとかですね、うん、今週はそんなとこですか、
ね、
はい、
秀樹さんの葬儀、 告別式、今日行われたようです。昨日お通夜でね、
はい、
返礼品が何か知ってますか？
なんかヤフオクに出てるんでしょ、バーモンドカレーとかいろいろ。もうさ、人としての心はないね、みんなね。それはやっちゃダメでしょっていう、なんだかね、憤りをこう通り越してね、やっぱちょっと日本人おかしくなってきてるよね。
いや、もういい、別にもう驚きませんよ。
いや、でもさ、
それは1万人も来れば、そんなやつの1人や2人や3人や5人や10人いますよ。
いや、そうだけどさ、ねえ、人のご不幸を金儲けにするっていうのもね、なんだかね、
はい、
それなんで見たかっていうと、ツイッターで、西城秀樹さんのファンのお母さんが、行けなかったのに、みんながこんなことしてるから悲しいっていう、そのヤフオクかなんかのね、スクショを見たんですけど、なんだかね、やっぱやっていいことと悪いことがあるんじゃないかと私は思うんですけど、
まあ、
そういう人たちは天罰下りますよ。
まあ、人の業なんていうのもそんなもんでして。
いや、でもさ、なんでもお金に換えていいわけじゃないんじゃない、やっぱり。
いや、だからね。まあ、だから大半は、すべてのことですけど、大半はそういう考えなんですよ。
ねえ。
うん、
でもちょっと残念だよね。
はい。まあでも、粋な計らいというか、ね、まあ CM 長らくはやってたんですけども。
バーモンドカレーですか、
はい。はい。で、まあ、ハウスバーモントカーレといえば、未だに西城秀樹さんというイメージが大変強いですし、
すね、
今日あたりちびまる子ちゃんの方でも、
ね、そうらしいね。
のそんな
バンバンニュースでバンバン通知してくるよ。ちびまる子ちゃんが西城秀樹さんにありがとうって。
はい。
なんか、テレビ見てなくても分かっちゃいます。
はい。まあ先週もからのお話で、まあそういったことで随分と大勢の方がね、に見送っていただいてという、そしてまあスポンサーさんというか、そういった関係のある方々の粋な計らいとかあったりとかということで、西城さんね、送られたわけですけれども。まああとは、日大アメフト部の方は、まあここまで来ると、もうなんだか司直の手に落ちるって感じになってきましたので。
なんかさ、結局のところ、何がどうなったのというか、なんで年寄り連中たちはあの危機対応能力が低いのかとか、
うん、
マスコミは未来ある青年にアップの撮影はやめてほしいって弁護士が言ってるのに、無視してアップをずっと流し続けるとか、なんか日本のダメなとこいっぱい見たんですけど、うん、
これも
ダメダメじゃない？
業の工程じゃないんですけども、先ほど出てもらったテレビ中継で、アップやめてほしいって言ったけれども、
ね、
まあ、ある2社がそれをアップし続けたという風で、まあ、
2社だけなの？みんなじゃないの？
いや、みんなじゃないみたいです。で、まあ。
でもさ、ニュースで見るやつみんなアップだったよ。
まあ、聞いた限りの話をすると、そうであって、で、ネットの反響なんかは、もう、あんな番組見ないとか、こんな、あんな風に言ったのにっていうような、強い口調で、そういった批判が出てたんだけども、だけども、視聴率にすると、ダブルスコアで勝ってるんですよ。アップにした方が。
なんだか人間っていやらしいね。
うん。
あの子はさ、まだ二十歳だよ。
つまり、マジョリティって、どこなんだっていうと、うん、アップを見たいって方がマジョリティなんですよ。
でもさ、これからの人生あるんだよ。
って思いながらみんなアップの映像が見たいんですよ。
だってテレビつけるとアップじゃん。だから消したけど、うん、なんかさ、人としてやっぱりやっていいことと悪いことの区別もつかんのかっていう、その人間の人の不幸大好きみたいな、うん、もうその汚いところがすごいもう垣間見れたというか、うん、やっぱ日本人腐ってくよねみたいな。
っていう考えのがマイノリティだということですね。
もう証拠腐ってるよ。そう、あの子の人生これからあるんだからどうするのって一生言われるよ。
まあ、うん、まあね、まあそれに関しては、まあまた別な話題になるんで置いといたとしても、まあそんなことらしいですね。はい。あとは
視聴率が出るからもう何やっても OK ってこと？
あ、いやいや、まあでも、民放放送というのはやっぱり視聴率があってこそのものですから。
まあだからスポンサーに抗議よね。なおか
つ、人が見たい人、ね、多くの人が見たい映像を見たいように、違法性がないように映してるだけの話なので、はい、まあ、でもって、まあ、あのラジオなんかでは玉結びで町山さんが随分吠えてましたけども、町山さんっていうのはバークレーって言ってアメリカにお住まいになってて、そこからまあ映画情報を主に発信してたりするんですけども、その方のちょうどインタビューというかコーナー最中に、その男の子な彼の、インタビューが流れて、でそれを聞きながら、まあつまりリアルタイムでそれを聞きながら町山さんに話、まあそのコーナーかなり短くなって話をしてたんですけども、やっぱり今言ったように日本の信用度っていうのが 海外に対してものすごく落ちてると、こういったことも含めて。だから先人の日本人たちが今まで積み上げてきた日本製品はいい、日本製品は長持ちする、日本製品はっていうとてもいいイメージが積み上がったのが、ここに来てどんどんどんどん大手企業のそういったこととかで、もうブランドイメージ、日本のイメージというのは下がってきてるし、まあ、例えば家電なんかを見ればアメリカで今まで日本製品って言ったのが、もう今ではそれこそ中国製品だっていうような、そんなフットに、まあ、あとはまあ韓国だっていうような風に取って代わられてるというようなことが起こってるよっていう。
それは反日マスメディアの勝利ってことじゃないって思うんですけど、
というかでも、
もう日本人を叩いて日本を叩きまくった、
ね、
悪辣なメディアの勝利じゃない。
それはね、海外には発信力はないと思う。
いや、朝日新聞はバンバンバンバン嘘流してるな、
うん、でもそれほどそれをまで熱心に見てそこまでっていうよりも、それこそ多くのやっぱりアメリカのマジョリティに対してはやはり大きな企業が例えば燃費問題で嘘をついていたとか、そういったことが出たりとか、まあ、今回なんかラグビーのこと、あ、ラグビーじゃない、このアメフットのこともアメリカなんかでも割とこう報じられているようなことを言ってて、つまりアメフットのその専門っていうかさ、本場なわけじゃないですか。そこで日本の大学ね、カレッジラグビーで、アメフットでこんなことが起こってるっていうのは相当衝撃を持って受け取られてるという。
でもそもそものさ、やっぱ日本の大学スポーツっていう闇の世界もおかしいよねっていうのが次々出てくるね、うん、まあ大学だけじゃなくてね、全てのあのスポーツ業界が、まあおかしいこともあるけだけど、うん、なんだかね、
ね、まあなかなかこの問題は先ほども言ったように、もうちょっとお互いの言い合いというところはもうここまでの感じで、今日あたりもね、完成確認の方が、まあとりあえずもう一旦没交渉というようなことになってるみたいですけどもね、はい。ジャクソムさん、いつも、コメントありがとうございます。まあ彼、宮川くんね、残念ながら僕は彼の勇気ある告白をしても免罪符にはなり得ませんというスタンスです。試合に出られないと即死する状況があるなら免罪符になり得ますが、出場機会を求めてあの暴力行為をした選手をかわいそうだから出場させようというなら、やった行為は正当でしたと認めることになるんですよと。うん、まあ考え方としてはこれも一理あるかなと思いますけど。
まあ私の中では、あの子が先に行ったから勝ったというか、なんか同情されたというか、ちょっと世論が変わったみたいな感じがする。世論っていうかみんなの感じ方が変わったと思うけど、私はあの子が先にああやって行っちゃったから、あの子有利だよねって思ってたからね。
不利というよりもやはりきちんと誠実にな対応したのは、まあ、見るからに明らかじゃないですか。
でもさ、本当に 100% 真実なのかっていうのは疑ってますから。
でも彼があの発言で嘘をつく必要性はないわけじゃないですか。自分を正当化するために嘘をついてるとも思えないし、
うん、でもああやって彼が言った方が、その世の中の流れ的には、あ、やっぱり監督コーチ悪いだねっていう風に持ってけれるじゃない。
持ってけるっていうか、でもそれが事実なんじゃないですか。
事実は分かんないじゃん、私たちには。本当のところの事実は。だから、まあ、やったもん勝ちねって思ってるけど、うん、それとメディアがアップで映し続けたっていうのは別で腹が立ってるけど、まあ、ね、うん、まあ、私の中では、まあ、顔と名前さらした分強いよねっていう、うん、と思ってますけど、うん、
まあ、まあまあこの辺にしといてとしても、ね、今日のその公開質問状みたいなものかな、ちらっと見たんですけども、やはりいくつかのこう矛盾点というのは指摘されてて、今言ったようなね、どこに真実があるんだというのは、完成格言側としてはやはり腹に落ちてないところはあるみたいですけど、まあちゃんと罪を償ってそこからの再スタートですよということですね。まあもちろん、まあ、彼自身はもう今後アメフットには関わらないみたいな発言もしてましたけどもね、うん、あとはまあ日大アメフット部自体 その選手会みたいなところで、まあ、彼が戻ってくるまでは練習しないとかね、まあ、なんかどうにもちぐはぐな感じが拭えないのは私だけではないんじゃないかなと思いますが、はい。それ以外にも今週いろんな出来事ありましたけども、まあ、そんなとこですか。
そんなとこですね、
はい。 まあ、先ほどの話に絡んで絡んでないような話なんですけども、結構週の頭ぐらいのニュースでですね、これも日本のその管理体制がどうなんだって話で、またこういうことがあったのかっていう風で、割とさらっと流れちゃったんですけども、ローソンのたい焼きと今川焼きが入れ替わっていたというニュースはご存知でしょうか、はい、
あ、なんかチラッと見ました、
ね、みんな多分チラッと見てると思うんですよ、
はい、
まあ、ニュースソースによりますと、従業員の人が自分で食べるために今川焼きかな、たい焼きかな、まあ、どっちかを買ったら、冷凍のものですね、袋に入ったもの、はい、だから外側からは、パッケージが今川焼きになってても中がたい焼きってもわからないという
形でわかるけどね、
まあ、触ってよく触ればね、
冷凍だったらカチカチでしょ、うん、今川焼き丸でたい焼き長細いんだから違うの分かるでしょ、
まあ、
箱詰めとかするときに分かると思うよ、
あ、じゃなくて彼は自分で買うために
製造元の話、
あ、じゃあで、まあ、それで発覚して、まあ、全品回収というようなことになったらしくって、まあ、ちょっと笑い話的に思えるんですけども、実はこれアレルゲンの話になったりするとやっぱり使ってる材料が違ったりするんで、アレルギーのある人にとっては
そもそもさ、今川焼きとたい焼きってさ、形違う以外に何が違うの、
なんかね、違う、
材料どこが違うの、ね、
なんか違うらしいよ、
普通の人間から見たらさ、形違うだけじゃんって、何が違うのって思うと思うんですけど
俺もそう思ったんだけど、
どうですか、なんか違うの、違う、米の種類が違うの、
なんか違うらしい、
小麦粉が使ってあるとか、
うん、こっちが使ったってこっちに使ってないものがあるらしい、
だってあんこでしょ、あんこなんて大豆、小豆と砂糖で煮たるだけじゃんね、
う
ん、
俺もそう、
何が違うの、
うん、我々いつもおちょぼさんに行くと今が焼きとたい焼き、ね、
両方食べて別に味変わらへん、形違う、
同じ店舗で売ってますからね、同じ種でね、
同じ種でさ、形変えてやってるだけ何が違うの、
まあまあいいとして、まあ、そういうこともあるので、まあこういったことはというようなことになるんですけども、でですよ、こういう話って前にもしたと思うんですけども、
は
あ、まあ、ローソンの、
カップラーメンの放送やったっけ、
まあ、あったね、うん。OEM とはいえばね、もう全国に何万という数を毎日のように作り続けてるわけじゃないですか。
まあ、たい焼きも今川焼きも知らん人が製造ラインによってやったんじゃないの、まあ、多分さ、最終的な放送紙をセットするところで間違えたと思うんやで、うん、製造ラインが間違うはずはないやで、うん、形は違うんやでね、うん、そのたい焼きと今川焼きは明らかに焼く形が違うので、うん、製造中のラインは合ってるんだけど、最終的な包装するところのパッケージのセットをテレコにして、それを誰も気づかずに出荷したと思うんだけど、パッケージをする時点でさ、そこで、まあ、そっから冷凍庫行って、そっから箱詰めして、先に箱詰めして冷凍するのか順番わかんないんだけど、うん、その後に誰かがやっぱ関わってると思うのよね、うん。で、当然コンビニの商品だって検査とかが合格しなきゃ通らないわけだから、まあ、抜き打ちなのか、ロットごとの抜き打ちなのかなんか知らないけど、その日ごとの製造なのかわかんないけど、もうさ、包装紙をセットした段階で間違いに誰も気づかずにそのまま何万個も製造されるっていうのは、普通の製造工場じゃありえんと思うよ。うん、
でまあ、ちょっとこの後、後追い記事がないので細かい数字分かんないんですけども、まあ、それが気づいて全品回収して、そのうちいくつがどうなってたかっていうところまでは分からないんで、まあ、
いやでもさ、普通に大量生産の工場でそのパッケージが間違えてたって言ったら、その作ったロットは全て間違っとるはずやって、
ね、うん、
そうじゃなきゃさ、あんなんさ、パッケージの袋なんてさ、ロール状になってて平たいやつを包装したらガンガンガンって圧着して、ガンガンガンってカットして圧着していくと思うんで、うん、ただの平べったい紙をロール紙にバーンってセットして、それをギューッと出してこうやって通っていくところにその包装紙を通すと、うん、と今川焼きとかたい焼きをくるみながら上を圧着して、長さごとにカットして圧着してってやってくから、うん、だからロットで全部違うはずだよ、うん、その包装紙がなくなるまで全部違って、その包装紙を次に交換した時に、まあ、あれ違うって思わんっていうのはすごすぎるわ。
で、まあ、何が言いたいかというと、はい、まだこういうことが起こり得るんだなっていうのがね、
どんな
ちょっと軽く衝撃でした
。どんなど素人の仕事やって、新人しかおらん仕事場なんかっていうぐらいひどいよね。
ね、
普通に考えたらひどすぎるよ。
まあ、前のカップラーメンの時も話したと思うんですけど、ね、家で作ってる和菓子屋さんで父ちゃん母ちゃんが必死になってラッピングしてて、うん、草餅とぼた餅間違えたとかいう話なら、
まだ可愛いけど、まあね、100個間違えたぐらいだったりけど、
白あんと黒あん間違えたとかね。
そんなローソンの今川焼きとかたい焼き作る会社がそんなちまちましたロットなわけないじゃん、
うん、まあ、そんなことがちょっとね、さらっと流れたんですけども、ああまだこういうニュースがあるんだと思ってね、
すごいよね、
うん、はい、うん、 というのがちょっと気になったこととか、あとはですね、まあ、これもちょっと業の深さというかを軽く感じたんですけれども、完成は2040年頃というものがあるんですが、
は
あ、何かと言いますと、東京は日本橋というところ、皆さん割と一度ぐらいは行かれたこともある方多いと思いますし、行ったことなくても映像などで見たことあると思います。つまり日本の道路のすべての出発点というか始発、ね、の場所になってます。東京は日本橋ですね。深見さんも前東京行った時に、
はいはい、
通ったと思いますけども、うん、この日本橋イメージとしましては上に、首都高が走っておりまして、はい、まあその下にはちゃんとその日本橋という橋がかかってはいるんですけれども、なかなかこう景観上あまりよろしくないということで、この日本橋の上にかかります首都高をですね、地下鉄、地下化するというプロジェクトというのがやっとスタートするという、そんなニュースが飛び込んできました。先にニュースのソース的なことをお話ししますと、まず上に高速道路が建設されたのが前回の東京オリンピック、これを契機に直前の1963年のことらしいです。で、当時なぜそこに高速道路ができたかというと、つまり下が川なんですよね。ということは用地買収をするのが必要がないわけですよ。ということもあって、この川の上におおむねこの高速道路がくねくね走ることになり、で、まあ東京オリンピックには間に合ったものの、日本橋の上に、首都高がかかっているというのは、まあ、当時からあまり景観的によろしくないということで批判はあったそうです。で、まあ、ここのところの、まあ、東京オリンピックね、またさらに行われますし、そして、まあ、インバウンド的なところも含めて、この日本橋に、の首都高を地下化して、そして日本橋に空を取り戻そうという、そんな動きが出ているんですけれども、これはすでにですね2006年、小泉純一郎の首相の時から、この日本橋の川に、空を取り戻す会というのが発足されまして、まあ、その辺から動いているんですけども、ただ着工がですね、東京オリンピックが終わってから2年後から、そして、今のところですけども工期が約20年、ですから、この首都高が、まあ、一部なのかそこの区間だけなのか分かりませんけれども、まあ、日本橋のに空が戻るのは、今から約2040年頃ということ。なおかつ、これの今のところの概算予算としましては、3000億とも5000億とも言われているという大変なビッグプロジェクトということが行われるというニュースが流れたんですけども、いかがでしょうか。
いかがですかって、東京オリンピック終わったら日本のバブルは終わるってみんな書き立て取るのに、なんでそれからそんなやるんやろうね、
うん、でなおかつあの辺りというのは地下インフラがもう張り巡らされ中の張り巡らされてるらしいです
。そうだよ、だって大江戸線のさ、あの遠さとか考えたら、うん、地下どんだけ大変なことになってるのと思うもんね、うん。
まあ、今言ったように地下鉄は当然のことながら、上下水道、電気、ガス、電話などインターネット網など、まあ、そういったものを考えるとどこにそんなスペースあるのっていうようなことにも、うん、なるようでして、おいそれと穴を掘るというわけにもいかないというような状況ではあるんですけども、まあ業が深いなと思うのは、つまりそこに首都高が通ることによって東京の経済というのは少なからず潤ったわけじゃないですか。
まあそれはそうや、
ね、ここずっとできた以降、うん、それをですね、やはり景観上よろしくないということで5000億円かけて地下に潜らせようというのが立ち上がって、まあ、着工していくんだと思うんですけれども、ま
あ、結局お金回すかためでしょ。新しい仕事、東京オリンピック終わってから不動産バブルとかもあるだろうし、その後になんかビッグプロジェクトやってお金回さないとみんなの仕事ないからでしょ、うん、ということなんじゃないでしょうか。
まあ、そういう目先のことも、まあ、考えられるんですが、ただもう一つは2040年ですから、ただでさえの高齢化というのを考えると、
まあ、人口縮小してるしね、うん、その5000億円のお金を捻出できるとも思わんしね、うん、
まあ、東京の一極集中というのは、まあ、だ続くのだろうけれども、とはいえオフィスの余りの話とかさ、 これ今はもう
バカみたいに作ってるタワーマンションが中国人に買い占められてるとか、そんなんばっかりやん。
とか、渋谷の再開発なんかも今着々と進んでるようですけども、そういったところのいわゆるオフィスだけのみならず、いわゆるテナントもね、過剰状態になってるとかという話も聞くと、この計画というかこの予算とかこれってどうなんでしょう、
ね、どうなんだろうね、はい、普通に考えたらやめた方がいいと思うよね。今さら景観っていうぐらいだったら今あれもね、じゃあメンテナンスしていけばいいじゃんって思うけど、
ちょうどねニュース見てまして、まああるんだねここにも自治会っていうのがねと思って、ここの自治会長さんという方が、私は小さい頃からこの日本橋会話で住んでてっていう、そういう方が出てきて話をしてたんですけども、私が小さい頃にはねここでタコ揚げしたりね魚釣りしたりしてねっていいところだったんだよみたいなことを言って、
その分さ富を享受してきたのに何を言っとるんやってことやわ、
う
ん、
でいやいや、まあそれはそうだろうけれども、そのノスタルジーのために5000億使うのはいかがなもんでしょうっていうかね、
もういいじゃん、そういう人たちもあと10年もたちはいなくなくなるよ
とかちょっと考えて、まあ別に我々がどうこうってね懐が痛むとかって話じゃないのかもしれません
けど、いやいやいや我々の
血税が、まあ、間接的には何かあるかもしれません、
血税が回されるかもしれませんよ、
はい、
もうそんなさ、これから軒並みビッグプロジェクトっていうものはさ、やっぱり縮小されていくと思いますよ、支える人がいないんだもん、
うん、
結局
ですから、まあインフラの整備とかね、地方の方ではやはりその土砂崩れとかそういった自然災害での復旧ってのもこう手をつけられるような状況のところも割と多くあったりとかね、まあ、そこがその生活的に生活にどうしても必要なところであれば、まあ、それは優先的にするんでしょうけども、峠道とかさ、いわゆる国道とひどい道と書いて国道っていうようなそういうところだったりすると、ちょっと置いてこぼれにされているような、そういう話も聞きますけれども、うん、そちらのインフラの整備ですとか、またちょっとそういった土木関係とかね、お金使うところってなんかそっちもあるんじゃないかなと素人ながら思ったりもするニュースだったりしますけども、どうですかね。
でも土建は回さないと経済回らないんでしょ。
だから回すのであればそちらの方とかね。
でも土建屋で働く人もいないしね、日本人でね、
うん、
まあどうなるんですかねこの国はね、
はい、
でも今さ2040年って言ったから新号になるじゃない、うん、新しい平成の次になるじゃない、で平成生まれのこと喋っとったんやけどさ、はい、平成ももうすぐ終わるねとか言っとって、うん、新しい言語になるねみたいな話してて、うわ俺も昔の人間になってしまうって言って、平成生まれって聞いたら当然平成生まれでしょって言うから、まあ、平成30年ってことは平成元年に生まれたことは30歳なんやね、うん、で平成生まれが昔の人間になるんやったら昭和生まれって大昔の人間になるんかと思ったらね、ちょっといろいろと悲しくなってきたんですけど、
悲しくないですよ、それが時の流れというものであって、
いやでもなんかさ、いつまでも若い気分でいるじゃない、普通の同世代の人たちよりも私たちはね、なんていうの、置いていってるんだけど直接的に自分の老いを感じるような人間が周りにいないから、うん、気持ちはいつまでもさ二十歳ぐらいなわけじゃない、
はい、
なのに平成生まれが昔の人間になるって言ってたら、昭和の生まれは大昔じゃんね、うん、でも昭和の戦後なんて言ったら超大昔の人間になったもんやねと思ったらね、時代の流れって残酷だなと思って、まあね、思いません、
はい、まあ、これからの日本またすごい大きな話になりますけど、
それもね平成29年製造の100円玉と500円玉がピカピカって話をしてて、いやもうすぐ平成のコインもなくなるから大事に取っといたらみたいな話をしといたので、まあ、ピカピカやったら使うのもったいないよね、
ちょっと
別にって思うの、平成29年ってもうないよ平成作のコインもね、
まあそれにね価値を見る人見ない人いる、
いやだってさ昔のさ小銭って価値あるじゃんね、
でも
江戸のお金とかね、もしかしたらさ未来の子孫がさこれ価値があるって言ってくれるかもしれんよ、はい、なんかその時はさもうコインとかさ現金がない世の中かもしれないじゃない、そしたら余計にさちょっと収集しておくといいかもしれない、未来の子孫のために。
ジャクソンさんいっぱいツイートありがとうございます、ツイートというかチャットありがとうございます、一体はないという先ほどの雨降った、
はい、
ね、明美さんも言ってた、まあそれはもう意味がないに等しいですと、試合中に見てなくても試合後に必ずプレーは見るのが雨降ったのコーチなんです、 たとえ反則が一切なかったとしても、そして見ればこれはダメだ、謝りに行かなければという行動にならなかった時点で指導者の資格がないです、危機管理とか言う前に人としてそうしなかったのは単純に問題のない行為と考えていた以外は考えられません。やっぱり資格ないと、あとは最後に、他の選手も犠牲者みたいになっていますが、あの試合中に他の選手が一切見ていなかったことは考えられず、それでも試合後のコメントが全くないのですから、あの行為を容認していたんです、だから他の大学の試合大学が、試合を拒否しているんですと、うん、
そういえばさみんないろいろ調べるなと思ったんですけど、あの悪質タックルをやってた時の監督とコーチの目線はどちらだっていうのをみんな動画でキャプチャーしてこっち見てるってやってたんだけど、試合でボールが動いてるのと真反対の方でタックルをやってて、監督とコーチの目線はその悪質タックルの方向いてて、これは証拠になるとかってみんなやってるからね、みんなよく見つけるよなとか思って見てたのよ。だから、まあ、監督たちは試合に受けるよりも相手を潰すことを優先してたのっていう、その証拠になるよねと思って見てたけど、
おおむねジャクソンさん の, あのチャットの通りですし、あの前回もあのジャクソンさんが指摘してた、その翌日にあの協会として動かなかったっていう、まあ、ここでシャンシャンって手を打とうとしたっていう、まあ、そこも含めて、いわゆる関西学院の方が、まあ、騒がなければというか、声を上げなければこの問題というのはここまで大きくなってなかったということがまず一つ。それと前回これも言ったように、これはじゃあそのアメフットのあの試合のあのタイミングだけの話なのかというのが私の中ではすごく疑問に残る話。そこも含めて、例えば今スポーツ省なんていう省庁があるぐらいであれば、そこがいわゆるフェアプレーとか、スポーツマンシップとかそういったことをもう一回本当に立ち止まって、小学校やスポーツに関わる全ての人に、そこを認識させるということがまずは急務なんじゃないかなというのが私は思ったりもしますけどもね。はい、ブースカさんこんばんは。途中で寝落ちするかも、そしてあとは先ほどの、日本橋の話は感染者は生きてないかもっていうね、まあまあ、あの生きててもどうなんだっていう感じもしますけどもね。
まあね、
はい、
未来のことなんて分からへんでね
、うん、短く、これも前回かな、ホイホイさんのメールだったと思うんですけども、名古屋城のエレベーターつけるつけない問題、
はい、
というのも、川村さんが今週も、これも今週頭ぐらいにちらっと言ってましたけども、クレーン車で上げればいいじゃんみたいな、そういう話をしてましたね。
それはそれでアトラクションにしたら面白いじゃん。
いわゆるその、でもあれですよ、車椅子の方だけですよ。
ああ、
外側に階段つけて景観的に良くないとか、中に 今更またね、総木造で作るのに計画を見直すのはあれだったら、じゃあクレーン車1台ずっと用意させておいてとか、まあその時に用意して開けてあげればいいじゃんとかっていうね。まあほら我々乗ったじゃないですか、東映ネックの、
うん、乗った乗った、電柱の高さまで乗ったけど結構怖いよ
はい、
うん、ね、ていうかさ、クレーン車で持ち上げたってさ、それから搬入口作らないから、
ね、まあそこはね、それほど景観損ねることはないと思いますけど、
うん、でもね、あの今日もね、お昼の東海テレビの番組ね、名古屋城の復元のやつやってたんだけど、うん、あの昭和初期のね写真がねすごいいっぱい残ってて、うん、その名古屋城復元プロジェクトやってるところも最近しょっちゅうテレビに出てくるんですけど、うん、もうね、あの昭和初期の図面かなで写真がもう本当に細かく残ってて、でそれで大まか近いものを復元できるらしいんだけど、あとね、江戸時代にやったね大改修の時のその図面とかもあって、それからもいろいろ解読してるらしいから、あの骨組みは相当リアルに再現できるらしい。
なるほどね。
うん、本当に戦争さえなければね、超国宝級で残ってたんだけど、うん、なんかみんな頑張ってますよ。
まあね、やはりあのこう江戸から明治に移った頃というのは、まあ、戦争ではなくても日本人の中からそのいわゆる今まで の, そのお城とかという古い江戸の時代にあったものというのが単なる古いもの、単なる、こう汚いもの というような感じでどんどんと取り壊された時代
があって、でも名古屋城ってあれなんでしょ、江戸時代から300年も続いた素晴らしいあの建物がそのまま残ってたんでしょ
だという風なんですけども、ただ人々の心っていうのはやっぱり一旦そこで離れたりするんですよね。
でもなんかいろいろさ、あの火事で戦争で焼けなかったいろいろは残ってるって、うん、ちっちゃいやつ4つか5つで国の重要無形文化財になってるってやってたこと、へーと思って、そんなんあったんやと思ってたんだけどね。
前もお話ししました、私が未だに心に残ってるのは松本城に行った時の最後に見た写真ですね、はいはい、
ボロボロの松本城ね、
うん、あれはちょっとねショッキングでしたね私の中
で、
ね、
でもあのまま朽ち果ててたら今の観光都市松本はなかったわけだからね、
うん、つまりあれぐらいになるまで日本人の心からそういったものというのは離れたんだなっていうのをすごく象徴する写真だな。
でもさ、江戸時代ってそんなに悪い時代だったのかな、江戸の末期とかって、
うん、江戸の、うん、どうなんだろうね、ま
あ、なんかなんていうの、日本人同士が殺し合わずに貧乏だったかもしれないけどそれなりの人生だったんじゃないの、
というよりもそこはそれでいいんだけども、うん、いわゆる文化というところでどんどんと海外から新しいものが入ってくるじゃないですか、目新しいものが。
でもさ、明治始まってすぐだって都市部とかは若干入ってきたけど、そんな田舎の方の山奥の方までみんな広がってかへんよね、
うん、でも逆に田舎の山奥の方だからこそそういうものに飛びつきやすくって、うん、古いものはどんどんといらないものというような、
まあでもさ、地方によってはさ、お殿様に虐げられててさ、恨みがある地とか老いたところはもうそうやって捨て置かれたかもしれないけどね、うん、まあ何にしろまあ復元するんだったらきっちり復元すればいいと思いますけど、500円投入してその金回収できるのかなって密かに思いますけどね。でさ、せっかくやるんだったら、なんか作ったところを商店街みたいなやつもうちょっと豪華にしたらっていう、
まあ、
もうちょっとなんかお伊勢さんに負けないぐらいにしたらみたいな、
悲しいから、あの周りには何もないんですね。いわゆるビジネス
街ですからね。観光庁しかないもんね。うん、
ですから、そこから抜けて何かするというところではないのでね。
だから、あそこだけポツンとあるから、観光地としてもわざわざ名古屋城に行ってそれでおしまいだから、うん、ちょっともったいないよね。ね、
はい。また、この名古屋城の、エレベーター計画というか、そちらの話、何か動きがあったら伝えていきたいと思います。長くなりました。リトラジ、今週も皆さんのメールいただいておりますので、そちらご紹介しまして、後半時間があったら映画を一本見てまいりました。そちらの話などもしていきたいと思いますので、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。それではトップバッター、いつものこちらの方からのメールご紹介でございます。ホイホイさんのメールご紹介です。ホーキングの最新宇宙論というのを採読してみましたが、点点点というタイトルで、ホーキングの最新宇宙論というのを読んだホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
ホーキング博士の死についてはリトラジで投稿いたしました。ホーキングの最新宇宙論は数式を使わず宇宙を説明しています。この本を持っていることを記憶していたんですが、その時点では本が見つかりませんでした。購入直後には読んだんですが、ほとんど理解できず止めてしまやめてしまいました。数日前、何気なく本棚を漁っていたところ発見。探している時には見つからず、何気ない時に見つけ出すというのはよくあること、まあよくある不思議なことです。宇宙天文についての本や YouTube での動画などで少しは宇宙を理解できた現在、この本を読んでみました。確かに初めはスラスラ読めました。この本で新たなキーワードを発見。数字でのいわゆる虚数という2乗してマイナスになる数と同じように時間にも虚時間というのがあるということです。このあたりからわからなくなってきました。どういうものなのかも説明できません。さらに 2,3 回再読が必要です。現在古本の市場では初版本とか、まあ、第一刷りの本などの価値が評価されていませんが、この本は世界で何百万部も発行されています。私の持つのは日本で1990年に出版された一刷りのもの、私の本に関するメガネ、出るかな、ごめんなさいは、自慢してもいいでしょう。この本では暗黒物質や暗黒エネルギーといったことには触れられていません。これらは1970年から80年代の、天文学者が認めるようになってからの理論だからです。ハッブル宇宙望遠鏡やチャンドラー X 線宇宙望遠鏡での発見など、宇宙天文学は急速に発展しています。ではでは、といただきました。ホイホイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ホーキング博士の、 まあ、当時の最新の宇宙論という、この本をまたちょっと今再読してみたということですけれども、まあ、探してるときは見つからずにね、何気ない時にポコッと出てくるというのは、まあ、よくある話で、まあ、そんな歌もあるような感じで、
はい、
はい、なんですけども、宇宙というのは、まあ、まずはこの時間の概念というのは本当にあの話が途中で分かんなくなったりしますよね。途端にね、高速になると時間がゆっくり流れるとかというのがね、未だにこううまく飲み込めなくって、単にそれだけの知識しか なかったりするんですけれども、まあ、それ以外にも最後にあった、まあ、この暗黒エネルギーはダークマターとかって言われるもの、宇宙はほとんどそれが満ち満ちているとか言われても、はいとしか言いようがなかったりとかね、我々がこの一凡人というか、ね、興味のない人間が理解するというのはなかなかハードル高かったりするんですけども、ホイホイさん随分と勉強しつつ しながらしながら読んでる感じはしますけどもね。いかがですか、あきみさん。
全然理解できません。
あきみさんに宇宙話を振るなって話
です。申し訳ないですけど、理解できません。うん、
ただ、ここに来て、やはり民間のその宇宙に対する研究とか開発とかが随分進んでるのは、肌身で感じるところがあってね、あの民間でロケット飛ばしたりとか、あとは民間で宇宙旅行とかね、そういうのがにわかに現実味を帯びてるというのも、宇宙の身近さを感じもたりもしますし、あとは国際宇宙ステーションなんかもね、稼働してたりとか、あとは月着陸計画みたいなのがね、中国がそろそろ本格的にやるみたいなこともあったりとか、はい、話題は尽きないでありますけれども、また何かそんなことでありましたら、教えてください。ホイホイさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
続けましょう。こちらちょっと久しぶりにいただきましたメール、ポーチさんからいただいてます。ヒデさん、あけみさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
おやつ大好きポーチです。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。おやつ大好き、
はいはい
今日は
おやつ大好き、
おやつ大好き、あけみさんも、
うん、食べるもん大好き
1日何食？
5食ぐらい。
はい、行きましょう。今日は先日もちょろっとあけみさんが話しておられたあのランチパックではなかった ZOZO タウン。
ほうほう。
これ分かりますか、
この ZOZO タウン。分かんない。
ランチパック、
何、
山崎ランチパックを CM してるのは。
ああ、今の熱愛の人なの
はい、まあ、ランチパックではない ZOZO タウンね、のこのおまかせ定期便というのの初回が忘れた頃にやってきたので感想を述べたいと思います。
お
ー、あけみさん、まずは後から説明しますけども、おまかせ定期便は
ZOZO タウン見に行くとおまかせ定期便っていうコーナーがあるのは知ってる。
あ、そこまで、
そこまで、そこまで、
はい、じゃあ先行きましょう、はい。このおまかせ定期便というのは ZOZO タウン取扱いブランドの中からスタイリストが私のために上から下まで全身コーディネートしてくれるというサービスで、
ほほ
ー、選んでくれた洋服がドカンと送られてきます。身長、体重、好みなどを入力してしばらく待つだけ。まあ、これ過去結構待ったけどと。
そこ結構待たせるんじゃない？
まあ、
ZOZO スーツだって未だに来ないもん。
行きましょう。届いた商品の中から買いたいもの以外は返品が可能です。まあ、もしなんか大事なところが抜けてたらヒデさんフォローくださいとありますが、まあ、おおむねこういったサービス。
あ、何何、最初にお金を払うんじゃなくて、とりあえず送りつけられてくるよ、ドカンと。
はい。はい、後から少し詳しく説明しましょう。ポチさん、頼んだジャンルはもともと好きなナチュラル。
ほうほう。
あと、綺麗めとかキャリアとか何個かありました。まあ、別にね、そういうのジャンルですよね。
結構ファジーな選択方法なんやね。
うん、まあ、そのイメージですよね、まず最初に自分が好きな。そして今持っている服に合うものがあればというのが選択しました。まあ、これはどうなんでしょう。今持っている服というのが、まあ、なんかコーディネートしやすいものということなんですかね。
そうだね。
うん。で、待っておりますと、でっかくて真っ黒い ZOZO の箱というのを開けますと、全部で5点。何やら良さげな感じです。桃色の刺繍が施されている白のインド綿のブラウス。これカグレというブランドで 11,880 円、ブラウスですね、
はいはい、
インドメイドブラウス。ベージュのキュロット、まあ、キュロットスカート、マーガレット・ハウェルが 24,840 円、アイボリーのヘンリーネックの T シャツ、これはスローブイエナ でいいのかな、ごめんなさい、違ったらごめんなさい、7560円、ベージュのシャツワンピースシップスで11,880円、グレーのレザースリッポン、これは靴ですね、
はいはい、
うん、これアシナゴージさんというブランドの、8640円、値段の設定は特にしていなかったのでプチプラの商品ではなく全部センスとか、品質がいいとか、あとマーガレット・ハウエルは好きなブランドだったのでなんで知ってるんだろうとか結構満足しちゃいました。
そうなんですか、素晴らしい、
うん、ただこれ全部一式を買うと65,000円ぐらいにもなっちゃうし、はい、まあ元々裸で生活してる人とか YouTuber じゃないと買えんわーと
裸で生活してる人も買えんかもしれんよ、うん、
かなり受かった感じもありますが、行きましょう。今回、知らなかったブランドが新鮮だったので、スリッポンだけ、この靴だけね、買うことにしました。
あ、そういう風でもいいんだ。
うん、へぇ、まあ、服屋さんに行くのがめんどくさいという私にはいいかも。プチプラというのを設定すると、いっぱい購入してしまう恐れがありそうです。なので、このままの設定でもう一回続けてみようかなと思いました。そうそう、このサービスは、もじもじくんになれる採寸全身タイツ、
はいはい、
ZOZO スーツを合わせれば、さらに自分にぴったりなサイズ感で選んでもらえますよ。
もじもじくんいい例えやね。
はい。かっこ、私の ZOZO スーツいつ来るんだと。
そうでしょう、はい。で、ほんでさ、まあ、メール最後にできますか。
はい、はい。お二人はいつもどんな感じで洋服を購入されていますか？お任せ定期便、ワクワク感があっておすすめです。というふうにいただきました。ポチさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。あのね、もじもじスーツね、
はい、
ソトタウンのサイト行くと、今ご予約の方も順次発送とかで、6月から発送とかって書いてるんだけど、こっちとらあんた去年から注文してるやつが未だに来んのに、何が今発注したら6月から発送やとか思ってね、プンプンしてるんですけど、もじもじくんスーツ。最初のあの SF チックな、超かっこいいのからわけのわからんもじもじくんピン、ドットタイプになって、何これ詐欺やんとかって思ってるの、その詐欺商品でさえ届かん。本当にさ、商売としておかしいよね。思わない？
ね、
提供できるものだけは発表しろってことやわ。提供できるものを提供できる納期で発表しろって本当に思うんですけど。でもね、私もこの間ね、初めてね、ZOZO タウンでお買い物したの。でね、ZOZO タウンでね、お買い物して、こんな黒い段ボールの専用段ボール作ってるんだと思ってね、
うん、
ちょっと感動した。送料200円やったし。いや、すげーとか思って、段ボールに金かけてるとか思って、既製品じゃない、でもペラペラやったけどね、段ボール。
うん、まあ、この ZOZO タウンがやっております、お任せ定期便。ポチさんのメールにあった通り、まあ、ほぼそんな感じなんですけれども、ZOZO タウンの方で、こちらのサイトに行きますと、まず、あなたの好み、体型というのを分析して、似合う服をお届けしますというふうに出てきます。はい、こちらの方で、先ほど言ったように、好み、綺麗めとか、はいはいはいはい、カジュアルとか、まあ、シックとか、そんな、まあ、イメージの雰囲気もありますし、かなり具体的に取り入れたくない柄があれば選択してくださいというようなチェックポイントもあって、例えばボーダーはいらないとか、チェックは嫌だとか、全面プリントは嫌だとか、そんなような、チェック項目もあるようです。で、なおかつ先ほど言いましたように、体の、まあ、いわゆる身長体重、あとは、まあ、3サイズが入れるのかな、女性なんかだったりすると、
まあ、最低限は入れるんじゃない、うん、9号とか7号とか入れるんじゃない
かもしれませんね、というような、その自分のサイズ感を入れたりとか、あとは、これはフリー記述方式で、例えばセットアップを着てみたいとか、お腹周りを隠せるトップスが欲しいとか、あとは腕が太いので、半袖は嫌だとか、そういうことをこう記入して書くことができるんですね。だから自分が気にしているところとか隠したいパーツはありますかというような質問がありますので、そこで、そういうことを書くと、それも一つ考慮してくると。なおかつ先ほど金額のこともありますけども、例えば、いくらまでというような設定がありますので、大体のこの予算間というところで、予算も設定できる。
へー、
うん、
でも結構さ、手間のかかることやり始めたね。
そうですね。
それでさ、送ったうち4点ぐらい買い取ってもらえればいいけど、うん、みんな別に返したってもいいんでしょ。
そうです。
一つも気に入らずに返すってこともあるわけじゃない、はい、そしたら大変だよね、うん。
で、そうしますと、ZOZO タウンの方から、このアンケートを分析しまして、まあ、専門のコーディネーターなり、スタイリストなりが、約50万点の中から、だいたい5点から10点ほど厳選した商品が送られてきます。 で、こちらの方到着から7日間以内に買わない商品は返品してください、
はいはい、
ご自宅でゆっくり視聴して手元に残した商品だけを購入しますと。
試着してから送り返してもいいんだ、
うん、でこの試着なんですけどちょっと私不明なのは1回来て例えば短時間外に出たりとか
ダメでしょ。
でも分かるか分かんないかって言うと難しいところがありますよね。味で分か
る。まあ、でも返したら一緒だけどね。
アウターなんかだったらほぼほぼ分かんないじゃないですか。
でもタグ取っちゃうわけでしょ。それで分かるやん。
ああそういう仕掛けはしてあるかもしれませんね。
ラベル取っちゃうわけでしょ。着て外に出るってことはね、
うん、
そしたらね下げ札取っちゃったら分かるもんね。
ね。まあそれはできないような仕掛けはしてあるのかもしれませんね。ちょっとここでは分からないですが、代金は商品にかかる費用のみ、返品の手数料は無料ということですね。先にクレジットカードは登録する必要があるので、
なるほど、
はい、代金
取りっぱぐれはないようにだね。
そうですね、はい。でこれ定期配送というのができるようでして、お届けペースが1ヶ月から3ヶ月というようなことで1月単位で決められるそうです。ですからまあ3ヶ月に1回というふうであれば、まあほぼほぼシーズンに1回みたいな感じで送られてくるというような感じですかね。で先ほどのポーチさんのメールにありましたように、ポーチさんの場合まあ5点ほど送られてきて、その中から気に入ったこのレザーのスリッポをまあ購入して、後のものは返却という、そういうサービスでございます。
でもちょっとなんか自分がいつも選ばないブランドを知れて、どんなものが送られてくるかっていう楽しみはワクワク感はあるよね、うんうん、
これ思ったんだけど、
はい、
福袋ちゃんと思ったんですよ。
福袋は返品にできないじゃん、
うん、だけど、まあ、もちろんそうなんだけども
基本福袋残りもんや。
今は違う、
今は作り込んだものだけど、
うん、福袋研究家の私から言わせると、
はい、
昔の福袋って割とこういうものだったわけでしょ。
そうや、
今ではなく
そのブランドの、うん、あれ前シーズンの残り物とかね、うん、消費やった
よ
ね。
もちろんこの ZOZO タウンのように自分の好みとかそんなものはアンケートはないんですけども、例えばブランドごとにある程度カラーとかイメージとかそういうのがあったもので、ここのブランドの品物であれば福袋で購入してもほぼほぼ自分が好きなものだろうというようなものが安価に買えたりした。そしてなおかつそこを開けた時に、あこんな色の着たことがないとか、こんな柄ってあんまり自分では買わないなってものが入ってるんだけども、それを自分の中でうまく取り入れてコーディネートして着たりする喜びってのは昔の福袋にあったわけですよね、
はいはい、
うん。まあ、ただ今となってはそういったものはもうほぼ、壊滅状態になってしまったのは悲しい話であるんですけども、意外とそれのこう進化版というか、さらに自分にこう寄り添ってくれる感じがあるので、まあ値段設定はできるとはいえ、ちょっと買っちゃうことは可能性はあるかもしれないね。
まあそれはそうだろうね、
うん、
まあ、だって欲しいから一応発注してるわけなので、うん、で気に入るものと予算さえ合えば、うん、じゃあ買おうかって話にはなるよね、うん、
あとはどうだろう、まあ例えばポジさんの場合はナチュラルっていうキーワードで登録したんだけども、はい、全然さ自分とはかけ離れた感じ、アバンギャルドみたいなところで入れたりするとまたどんなものが送られてくるんだろうとか。
でも間違いなく全部返品しそうじゃない。
まあでもそれは
そこまでやると、
うん、そういうのもちょっと面白い。
まあ、でもさ ZOZO タウンって絶対儲かりなさそうなことをやるチャレンジ精神は評価してます。ZOZO スーツにしろ全く儲かりそうもないことを投資してやってるっていうその企業姿勢は私は評価しますが、それが商売的に最初に上ればいいよね、
うん。まあ、なかなか男性のリスナーというか方ではあまりイメージがつきにくいかもしれませんけども、はい、逆にこう洋服に興味のない男の人こそこういう全身コーディネートしてくれるっていうのはありがたいサービスかもしれませんね。まあ、楽かもしれないよね。まあね、もう少し我々まで行くとあれですけども、20代30代であんま服興味ないやけども、ちょっと今回おめかししてから行かなきゃいけないとかさ、そんな時、まあ、そんな項目でチェックして、であとは届くタイミングがちょっとね時間かかりってのがネックかもしれないですけども、
うん、まあね、
うん、この日までに間に合わせたいっていうとなかなか難しいかもしれないですけども、なかなか自分で服を買いに行くとユニクロか GU かみたいな風であれば、こういうところで探してみると、ポジさんが言ったように自分が普段見ないブランドとかね 知らないブランドなんかが入ってたりする、あこんなところにこういうのがあるのねっていうのは結構掘り出しというか熱狂もがあるかもしれませんけどね。どうですか赤見さん、こんなサービスは。
そうだね、
うんうん、まあ、あとはどうだろう、赤見さんなんかだとそのサイズ感の問題でさ、
うん、
なかなかこう実店舗に行っても難しかったりすることあるけども、
うん、
こういうのだと
ネットでも基本的にないよもうね、あのね、お今ね大きいサイズって増えてきたんですけど、あの、うん、横に大きいサイズの服とかブランドは結構あるんですけど、まあ、私のようにマイノリティなあのモデル体型の人に合うような服はそんなに売ってないんです。だからポーチさんみたいに標準体型で何でもどこのお店でも服のサイズが合うとかっていうのはもう羨ましくてしょうがない、うん、本当に。だからもう私はもう買えるっていうか着れるブランドが限られてるので選択肢が非常に少ないんです、
はい
はい。
まあ、そういったあのこうイレギュラーなサイズ感を持ってる人っていうのも割とひょっとしたらある50万点の中から選んでくれる。
だからもじもじスーツ回ってるんですけどってだからあのゾゾタウンが作ってるあの自分にぴったりのジーンズが作れるもじもじスーツ回ってるんですけど、こやしない。
現在この ZOZO スーツですが、ネット上では現在多くのお客様にご注文いただいており、発送までお時間いただいております。あらかじめご了承ください。お届けの予定としては2018年7月下旬となってますけどね。
6月になってたよこの間本当嘘つきなところやな。ただでさえそんなわけのわからんもじもじスーツに変わったのに。じゃだからマイノリティ、サイズがあの普通の市販品で合わない人ほどそれを待ってたと思うんです。私もあのアパレルであのものづくりをしてた経験から言うと、そんなものを作って自分にぴったりのサイズのジーンズを4000円程度で提供しようなんてもう夢のような話じゃない、うん、物理的なものづくりで言ったらどうやったらそんなぴったりのサイズを1着作って4000円で提供できるのかがもう理解できないんですよ。だけど世の中に自分に合う服がないので欲しいのに送ってこない。規格外のやつから先に送ってこいよいって。普通の人なんてどこでも服買えるんだから本当にそう思う。
ゾゾタウンね、今飛ぶ鳥を落とす勢いらしいですけどもね。
もうさ、毎日さクーポンクーポンって来るんだけど、今日はこのブランドの対象の1000円割引クーポンとか、今日はこのブランド2000円割引クーポンとかも毎日来るから、その辺はやっぱりリアル店舗がない分商売熱心だよね、うん、メルマガで誘導するしかないから ね
今でも、ZOZO のおまけ5000以上買うともらえる1000円お食事券っていうので、かっぱ寿司とか牛角とかそういう食事券が1000円ももらえるという。
まあ、でも送料200円は魅力的よ。
なるほど。まあ、確かにね、
普通のさ服とかやってるショップってやっぱ500円安くても500円ぐらいするからね。500円とか600円で販売力の弱いところだともうちょっと高いところもあるから、それは魅力的なんですけど、でも探すのめんどくさいよね、うん、そんなのなるとね。
あとはまあブランドのその販売する方のメーカーとしてもここはかなり注目でしょうね。
どうなんかな、自分のブランドの EC ショップで売れないようなところが ZOZO でそんなに売れるのかなとか思うんだけど、でも結構いろんなブランド出てるからね。
ただクイックデリバリーっていうのがさ、うん、いわゆる Amazon ぐらいまでは必要なかったりするじゃないですか。 2,3 日は待てるじゃないですか。
すぐ来たよ。あ、違う。ZOZO タウン初めて買ったのに、決済したのに、購入ありがとうございますメールも来なくて、こいつ本当に発注取っとるんかいと思ったら、普通さ、私楽天ばっかりで買い物するから、楽天基本的に自動決済した瞬間にメール来て、その後からもう一回ショップからメールが来るっていうのは慣れてるから、ZOZO タウン何にも来へんのメール。うん、わ、あんた一言も挨拶なしかいと思って、安いものしか買ってないで挨拶来んのかいとか思って、本当に発注通ったとかって思ったら、1日後か2日後ぐらいに発送しましたってメールが来たんだけど、なんかその辺はねちょっと初めて使ってね違和感があった、
うん、だから中だけのそのデリバリーのやり方っていうのがどうなったかちょっとわかんないけども、例えば実店舗にあってそれを回収してこちらの方に回すってことも。
あ、でもね、私ベネトンの T シャツ買ったんだけどね、マルイナ通販とベネトンオンラインとゾゾタウンとか見たらやっぱりね最終的な在庫の持ってる数違ったから、マルイとかはやっぱり取り寄せとかになってたからそのベネトンとかから引っ張ると思うんだけど、ゾゾはね自分のところで抱えてるみたい、うん、他そのベネトンの本体との在庫が全然違ったから、うん、あ抱えてるなと思って、ある程度抱えてると思う。
まあこれだけポスデータっていうのがね、うん、あの頻繁にやり取りできるようになればそれほどこう実店舗あのてか倉庫で抱えなくてもいいのかなと思う、うん、
たでもさ200円ばかしの送料でさあのあれ1日2日で発送しようと思ったらある程度抱えとかないとできない
でしょ。ただ今度ちょっと高額な商品、
高額は分からん、安いものは持っとると
思う。スーツとかさ、うん、それほど着数もないようなものってのは 抱えるってのは難しいかなと思って、
ね、でもさ高額ブランドでも結構値引きして売ってるからイメージ崩れるよねみたいな、ね、なんか結構思いますけど、
はい、
まあいいんじゃないみんなが楽しくお買い物できたら、
はい、
騙されてもゾゾスーツ待っとるんやで
最後に質問ありましたね。お二人はいつもどんな感じで洋服を購入されていますかというふうですね。
もうだから私はもうブランドが限られているのでその中でしか選べません。
うん、私はあの最近トント服は買わなくなったんですけども
。もう買わないよね。だってある在庫で十分だもん。着てないのいっぱいあるし。もう買わなくてよろしいやわ。本当にもうちょっと減らしてよ、タンス在庫。
今、密かにあのこういろいろと研究してるのが、
は
あ、インナー T シャツなんですよ。
ああなんか最近買ってきたあのペラペラのあのインナー T シャツ何 ?1 回か2回の洗濯で破れそうなペラペラ感。襟とかさ、あのパイピングないじゃんね、キリッパでね。
はい、
あれ何キリッパで糸がほどけないように加工したの？
あれ、グンゼの最新技術。
あ、そうなの、はい、すごいね。ペラペラ、ポーチさんペラペラなんで洗濯機で破れそうなぐらいペラペラなんですよ。でもすぐ乾く。
つまり、着てる感、あの、透けないんですよ。ワイシャツに。
ほうほうほう。うんあの、V ネックの襟元が、その、パイピングしてないから透けないの？
じゃなくて、まあ、色も含めて。
色なんかさ、あれやね、ラクダシャツみたいな肌色、キャラメル。
だから透けないんですよ。
ほんで気に入っとんの？
あれは、あの、安く買ったんですけど、うん、あれ実は高いんですよ、結構。
あ、そうなの？元ね、いくらぐらいなの？
1500円ぐらいしますよ。
あ、結構いいですね。うん、まあ、でも、あんなペラペラだからそこそこの素材の技術力がないと、あのペラペラでは無理だけどね。う
ん、あれ、ボディーワイルドのちゃんとしたやつなん
で。
あとは、まあ、似たようなのはユニクロなんかでも売ってるんですけど、まあ、それはそれももちろん機能性としてありとして、あとは、いわゆるちゃんとした T シャツ、
はい、
肌着としても着れるけども、それ1枚でもいけるっていうところのギリギリのラインをちょっと今攻めてまして、あの結構ディッキーズっていうブランドのものが今ちょっとお気に入りになってますけども、
私アルペンのねキスマークブランドのねタムウェアとかの T シャツが丈とかが結構良くて好きだったんですけど、もうやめちゃったんですよね。ゴルフウェアとフィットネスに特化しちゃったみたい。私みたいにあの大サイズとかで普通の T シャツでさえ買うのに困るから愛用してたのに着丈長くて、なのにそんなね売れないからって勝手にやめられたらね余計に T シャツ難民になっちゃう、うん、T シャツさえ合うサイズを見つけられないね私の場合。かわいそうやと思わない？本当に標準サイズの人羨ましい。
意外と男性の人なんかは毎日のようにねこの T シャツとか下着を、
はい、
まあ着用するのと思うんですけども、あの値段につられて買うとそれこそへたりが早かったりとか、
あ、まあそれはそうだ、
うん、逆にもう本当にこう値段とその品質のせめぎ合いってすごく研究すると面白くって、いわゆるイオンなんかの平場で売ってるものとか、それとか GU で売ってるもの、ユニクロで売ってるもの、無印で売ってるものとか、あとはメーカーブランド、さっき言ったグンゼだなんだっていうところが作ってるもの山ほどあるじゃないですか。
ありますね。
無地の T シャツなん
で。まあ、でもさ、無地の T シャツこそ素材が命なので、素材の差で、クオリティの差はやっぱり歴然とする、
うん。で、今度じゃあ肉感があればいいのかっていうと、またそれはそれで、その上にワイシャツなんか着ると、モコモコするわけですよね。ここのせめぎ合いのいいところの落としどころを、ちょっと今、いろいろ研究してましたけどもね。はい。まあ。おしゃれ着として買うということはほぼほぼなくなってしまいましたけども。
だって山のように服あるじゃん着てない服、
はい、着つぶしております、はい、今現在ね徐々にね、はい、また、ポーチさんよかったら、第2回またあるということですから、
まあ、ゾゾスーツ届いたら教えてください、
ね、それも含めてね
ゾゾスーツね、
はい、よかったらまたそんな話聞かせてください、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ではこちら最後のメールご紹介しましょう。さとしさんからのメールでございます。ひでさん、あけみさん、リトラジオファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はいいお天気でしたね。とても暑かったです。岡山のさとしです、はい、これは今日の夕方というか夜頃にいただきました。さて我らがファジアーノ、今日はアウェーで町田戦でした。試合結果は1対3で久々ファジアーノ勝利、勝ち点3を獲得できました。前半の試合内容はいまいちでしたが、後半上田浩太選手の見事なフリーキックをきっかけに中間選手のスーパーなボレーシュートと、赤嶺選手のペナルティーキックでした。いや、調子です。前節よりキーパーが札幌から来た金山選手になっています。今日と、ベルティ戦の失点1ずつは、 悔しいところですが、あ、失点がね、1点ずつしたのはね。
はい。
また一つ選手層が厚くなった感じで、金山選手期待大です。
え、最近入ったの金山選手。
金山は、最近でもないでしょ、この前の移籍の時。
ああ、春の移籍ね、うん。
はい。だから、一森でしたよね。まあ、いわゆる正キーパー。
おお。
はい。雷雨で中止になったベルディ戦の再試合は、再開試合、サスペンデッドですね。
はい。
6月27日の水曜日、19時30分からシースターでキックオフと決まりました。後半の残り28分とアディショナルタイムの試合ですが、間に合いそうなら行きますよ。また、今節において FC 岐阜さん連勝おめでとうございます。すごく好調ですね。たけちゃんもスタメンから頑張っているようでとても嬉しいです。今年のファジアーノと FC 岐阜さんとても盛り上がりそうです。楽しみですね。頑張れファジアーノ、俺たちがついている。それでは今日はこの辺でまた来週といただきました。さとしさん、毎週メールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、ファジアーノ、今日は試合結果はアウェイの町田で、勝利。
よかったよかった。
はい。
よかったよかった。おめでとうございます。
失点1したのか悔しいっていう書くところがね。
素晴らしい。
もうなんか岡山らしいというか。
そうだね。
はい。試合内容すら何も見てないので、コメントは、まあ、ここのメールにある通りではあると思うんですけども。岡山は決してね、その、得点力がないチームではないので、
はい。
はい。噛み合えばこういった3点というようなね、割と、大きな得点力もあったりもするんでしょうし、あとはキーパーの層これで厚くなりましたからね、はい、その辺のチーム内競争というのも激化するチームはやっぱり素晴らしいですよね。そして、我らが先に再試合というかこの残りの
6月は過密日程ですね、天皇杯やるしね、
はい、
何試合やるの。そうしたらさ、再試合もあったら天皇杯の2回戦かなんか見れたら5試合とか6試合とかあるの。それ入れたら、
オーバーウェイで入れると多分6試合か7試合ぐらいあるかもしれない。
そんなにあるの、うん、大変やね、
うん。7時半からシースタでとなるとね、まあファジアの岡山ファンはたくさん行かれるでしょうけれども、
はいはい、
ベルディファン行く人はすげえなと思いますよね、これでね。
30分のためにね、うん、行かなくていいじゃんね。
ここのところ岡山の FM 放送のファジアーノ系の番組ちょっと見つけたので、レディオモモとか倉敷 FM とか聞いてますけども、やっぱり盛り上がってますね、現地ではね。
本当、うん、それはよかった、
はい。そして、FC岐阜は、前節は大宮、そして、まあ、前々節が大宮、そして前節というのが昨日試合が行われまして、ホームで今年 J2 に降格したアルビレックス新潟を迎えてという試合でした。もちろん昨年まで J1 でねやってたチームですし、まあチーム力ですとかそういったところでは J2 にはいてもいたらはおかしいチームではあるんですけども、そういった強豪に対して、こちらの方も先制はさればしたんですが、その後逆転して2対1という勝利で大宮そして新潟に2連勝。降格組キラーって言われてますけども、
私その見出し見てね、FC岐阜が降格いつもしそうだからそっち皮肉られてるのかなって最初意味が分からなかった。
あ、そういうことね。
そうそうそう、いつもね、残留争い組だから降格ってうちのチームが降格しそうなのにしぶとく生き延びたからってことなのとか思って、よくよく見たら、ああそうか、 J1 にいた人たちと2試合連チャンでやったからそうなんだと思って意味分かったんですけど、あれってさ、2点目の古橋選手が点取ったやつってキーパー、あっちの新潟のキーパーがパカーンと打ったやつを真ん中ぐらいで、あれ武田選手がヘディングで折り返したんでしょ。多分そうだと思うよ。
2点目かな
?2 点目。で、武田選手がポカーンってヘディングですごく大きく折り返したのを古橋が抜け出して点決めたから、あの子さ、すごいよね。動き出し一歩遅いのにさ、あっという間に新潟の選手たち抜いちゃったから、あれって武田選手アシスト？
そうです。
につく？
つくのかな？まあ、どちらにしても、キーパーからのフィードを武田が
跳ね返して、そうそう、すっごく大きく跳ね返して、それを抜け出して古橋が決めた。はい、 で、ゴールキーパーの股抜いてから、ゴールキーパーのミスだよね。自分が蹴ったやつを単純に跳ね返されて死んでるってね。
まあ、古橋についてはディフェンダーがあまり甘かったんですけどもね。
まあ、二人おったのにみんなね、先に動いたのに抜かれとったよね。
まあ、あれは体の寄せが弱かったりもする。
まあ、なんか、古橋選手、なんか本当に去年さ、あれだけ決定的なチャンスさ、10回ぐらいは外してるよね。お前が点入れたら勝てたやろって試合がさ、どんだけあったかっていうぐらい点取れなかったのに、今年はもう練習しまくって、シュート練習しまくってるらしいから、結果出てよかったね。うん、なんか、大学2年目であんなに素晴らしい選手が岐阜にいるとはちょっと思えないし、大木さんよく育てんだねと思って感心しますわ。はい、
そして武田選手、まあ、今言ったそういった決定的なところもありますし、それ以外でもこの前の試合なんかはやはり武田と田森この2人の、センターバックはちょっとね破るの難しいなって感じは相手チームから見るとしますね。
おお、田森さんはハイボールいつも目測謝るけど、
予測が素晴らしいですね。やはりベテラン
武田選手でしょ、
まあ、両方とも。
あ、いやでも田森選手はあのハイボールの目測はいつも謝るけどね、
うん、ただその相手の攻撃になって、まあ、カウンター気味に来ても落ち着いて、まあ、パスコースを潰してたりとか、無理に前に行かなかったりとかね、というところもとか、そのビクトルの前でクリアしてくれるという安心感も含めて、この二人は効いてるなって感じはすごくしますね。
なんかね、今 J2 の順位って中位ってすごい混戦なんですけど、はい、FC 岐阜とりあえず暫定9位になったんですけど、すごいのは6勝6敗4引き分けの得失点がプラス2っていうね、勝率5割、うん、すごいよ ね、うん、こんなことがあるんかいと思って。でもあれなのよ、7位とか8位、6位の町田の26点とか、みんな混戦や、めっちゃ。7位の松本25点から、なんか1試合でひっくり返るのが10チームぐらいあるよね。
そうです
よ。なので、今9位だからって喜んでもあれなんですけど、でも、シーズン始まり全然勝てなくて、今年もダメだと思ったのが、ここまで盛り返してきて、面白い試合をやってるっていうのは、まあ、素晴らしいなと思って、大木監督の頑固すぎるところに、私はちょっと、なんとかならんのかと思ったんですけど、まあ頑固がいいところもあるんだなと最近は思っております。
はい、J1 の方は中断期間に入りましたが、J2 の方は逆に過密という感じも、
ね、過密ですね、
はいはい、そうそう、今日ね、朝出勤じゃないか、仕事中に、あ、三尾琵琶湖滋賀があるのバスっていうのがすれ違いまして、
天皇杯、
はい、
あ、岐阜県代表と天皇杯の1回戦、どっちが勝ったの、
はい、NK カニというところがね、はいはい、岐阜の代表だったんですけども、うん、そちらと滋賀の代表の、三尾琵琶湖滋賀、
はい、
JFL だよね、
はい、
このチーム、そのチームバスと私すれ違って、あ、すれ違ってこれが三尾琵琶湖滋賀って分かるのって俺ぐらいって思いながら、
もうちょっと分かるでしょ、
分かるかな、
もうちょっと、あの FC 岐阜サポだったら分かると思いますけど、はいはい、
残念ながら三尾琵琶湖滋賀の勝利、まあ、NK
負けたの、 NK
負けましたね。
あ、そうなんや、はい、
という天皇杯のまた2回戦がね、今後、今度は J2 と上がってくる試合が増えてきますのでね、はい、そちらも楽しみですけれども、また、ファジアのともども応援していきたいと思いますが、
そうですね、
はい、
ファジアの今何位、4位とかそれぐらい上の方、
うん、ちょっと抜け出してるかな、
あ、岡山4位です、
はい、
1試合少ないね、すごいね。
ではお互いに頑張って応援していきましょう。サトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
今週はね、J リーグのラジオをちょこちょこ見つけて、
はい、
登録して聞いてるんですけども、はい、金沢のラジオとかもね、
はい、
結構選手とのそのパーソナリティの距離が近かったりとか、なかなか面白いですよ。その番組の作りっていうのが本当にそのチームごとというかその地域ごとに違ってて、すごくニュース的に作ってたりと思えばものすごくフレンドリーな話をしてたりとか、チームカラーというかその番組のカラーっていうのがすごく出てて、はい、皆さんなかなかね、まとまったサイトってないんですよ。 J リーグのラジオをやってる一覧サイトってありがちじゃないですか、よく
作っとけばいい、
まとめサイトとか
リトラジに、
うん、でもなかったりするんで、ツイートしてくれる人がいるんですよ、
はい、
間もなくポイ J リーグの番組始まりますよっていうツイートをやってくれる人がいるんで、その人のツイートの過去のツイートとか遡ってみると結構いろんなところがいろんな番組、 なおかつその一つの番組ではなくて箱番組って言ってワイド番組の中のワンコーナーだったりするんで、あの見つけるのは結構難しいんですけども、あの自分とさ対戦したチームの相手がどんな話をしてるかとかってちょっと知りたいじゃないですか。
そうだ ね、う
ん、試合が終わった後、まあ、試合の始まる前とかも含めて、そういうのも結構こうディープな楽しみ方としては面白いかなと思って、最近ちょこちょこと聞いております。はい長くなっておりますリトラジでございますけれども、メールの方はこちらで以上でございます。今週もメールいただいて皆さんありがとうございます
。ありがとうございます。
では最後あけみさん何か
あれば。映画の話は
あ しますけど、
ああ、まあ、最後にですか。じゃあ NHK 大河ドラマ、はい、セゴドンのお話なんですけど、はい、最後高森さんが奄美大島に流されて幽閉されてるんですけど、はい、っていうあの舞台が第2段階に行ったんですけどね、私知らなかったんですけど薩摩藩は奄美大島の人たちを虐待してたんです、うん、砂糖作りで、はあ、でね重税課してねもう畑を全部砂糖キビに変えてね砂糖キビをもう強制的に作らせて砂糖をバンバン作らせて、でその砂糖のおかげで薩摩藩は潤ってたんですって。私はね今までそんなことは全然知らずに、で薩摩藩の人が流されてくると島の女はその流されてきたやつの女にされて島にいる時だけの嫁に妻にさせられるんですよ、うん、そんななんかどっかの国みたいな人身売買というか奴隷みたいなことしとったんかと思うとね、日本人も大したことないなと思って悲しくなってですね、でさらに岐阜県っていうのはあのお金持ちと薩摩藩がですね木曽三川のあの治水工事やってくれたんだよね、はい、その治水工事やってくれたお金ももしかしたら奄美大島の人たちが苦しみながら作って砂糖を作り出したお金なのとかと思ったらね、うん、とても申し訳ない気持ちになってですね、あんな薩摩藩があの奄美大島の人たちを搾取してるし、その金で私たちはこんな助けてもらったんかと思ったらね、もう知っちゃいけない黒歴史というかなんか申し訳なさすぎてね、いや一度奄美大島に行って申し訳ないって言いたいような気分にからわれるぐらいひどいの、
はい、
日本人ヤマトンチュひどいの、薩摩のヤマトンチュ、奄美大島の人たち虐げとんの、はい、叶わんあんなんと思ってね、ちょっとびっくりしました。知らなかった歴史です。
まああのドラマですしね、まあフィクションが、
いや一応ねフィクションだといけないからね、ググったらね奄美大島のね砂糖重税っていうのでね、いろいろねあのヒットしたんでやっぱりあった話なんですよ。
まあまあね、まああ
の誇張されてるかもしれないんですけど、うん、まあ、そうそう多少はあったっていうか相当あったわけなんですよ。で薩摩藩がなぜそんなに金があったかっていうのを考えると、やっぱりその砂糖でバンバン儲かっとった。でもその砂糖は奄美の大人たちがもう食べるもんも食べずにもうヨロヨロになりながら作ってたという、そんな悲しい歴史を知ってね、一回奄美大島行きたくなった、うん、っていうぐらいね、ありがとう岐阜の木曽三川の治水工事をやってくれる、お金を出してくれてって言いたくなるぐらいですよ、はい、っていうかさ西郷隆盛さ奄美大島の女といきなり結婚してるけどどういうことやねんとか思って、意味わからんとか思ってね、うん、奄美大島ってやっぱ文化が違うよね、ヤマトンチュとはね、はい、で女の人が腕に入れ墨したりとか言葉もようわからへんねんけど字幕ついてないと、なんだかね、まあどこまでが事実かは知りませんが、まあでもちょっといろいろと考えさせられるシーンですよ、はい、あの奄美大島の女の人と西郷隆盛がこのまま幸せになればいいと思うんですけど、最後に3人目の妻が出てくるってことは幸せにならんのやなと思ってね今見てますが、はい、
まあ先ほど言いましたがフィクションもですとかね、まあ話が盛られてたりとかいろいろありますので、どこまでかというのはまたきちんと把握しないといけないかもしれませんけれども
、まあでも何かはあったんだよ、うんうん、何もなかったわけじゃないと思う。
いや別にそれを責めてるわけじゃなくてね、う
ん、でもフィクションでもやっぱ何かあったんだ、
はい、はい。そんなフィクションそしてノンフィクションを行ったり来たりする映画を見てまいりました、見てきた映画は今公開になったばかりですね、森のいる場所という映画でございます。ご存知の方多いと思いますけれども、こちらの映画実在する、画家熊谷森和さんという方の、まあ、生涯なんですけれども、映画で描かれますのはその熊谷森和さんの一日朝から、まあ、晩までを 映画の中で描いているというそんな作品になっています。この作品、監督は沖田修一監督。こちらの監督のですね、インタビューをラジオでやってたのを聞いてて、あ、これはちょっとなかなか面白そうだなというふうな興味を持ちまして見てまいりました。沖田修一監督、まだ若い監督、現在40歳なんですよ。我々も全然若くて、
ほうほう、
あの一番有名なのは南極料理人、あけみさん見ましたかね、
題名ぐらいは、
うん、酒井雅人さんの絵、はい、ね、主演で大ヒットしました。その後、明美さんと見に行った、キツツキと雨という映画。役所広司さんの、中津川の、お話。
あー、山の職人の話の木を切る、
はい、森の木を、はい、はい。というところで、そちらですとか、まあ、ここ最近は横道洋之助とか、まあ、滝を見に行く、モヒカン故郷に帰るなどという、まあ、そんな映画を撮ってたんですけども、まだまだ若い監督ではあっても、こう南極料理人、そしてこの、まあ、私はそのキツツキと雨、この2作しか見てないんですが、まあ、2作見た限りではエンターテインメント、映画におけるエンターテインメントのすごく理解している監督だなというようなイメージがありました。そしてこの森のいる場所のこの熊谷守一さんという画家なんですけれども、こちらの方も実はこのキツツキと雨という作品を、中津川の方で撮ってたじゃないですか。その時に、そこで出ていた、今回主役、この森の役をやってる、あの方です。名前が出てこなくなってますね、山崎努さんが、
はい、
こういう方の記念館があるから見に行ったらどうっていうことで、実はこの熊谷守一さんという方は岐阜の築地町の出身の画家なんですね。うん、で、まあ、築地自体には後から紹介しますけども、それほど長くは滞在してないんですけれども、まあ、そこからで、まあ、その略歴がとても面白い方なので、じゃあちょっとこの人を主演で、撮ってみようという作品になってます。キャストは今言いました、この熊谷守一役で、山崎努さん、そして奥様役にキリンさん、あとはカメラマン役に加瀬亮さんなど、まあ、顔を見れば、あ、この人か、あ、この人かというような、あとそれ以外にも淵越満さんですとか、三石健さんなどという、まあ、実力派の俳優さんがずらずらっといらっしゃいますし、まあ、なんといってもこの山崎努さんとキキキリンさんが夫婦で出るって言えばもう面白くないわけないという感じはしませんか。
そうだね、
ね、もう実力派というか、もうそれだけで世界は作れてるという作品の中でも、確かにもうこの二人が、アップシーンとかいっぱいあるんですけども、とてもいい味を出してましたね。物語は先ほど言いました一日の出来事です。時代背景は昭和49年の東京。30年間自宅、東京の、豊島区だったと思いますけども、自宅のにちっちゃな、まあ、ちっちゃなといっても、まあ、そこそこ広いお庭を探検して、30年間この草木とか花とか生き物たちを飽きもせずに観察し、時に絵を描く画家森。これは昭和49年で94歳という設定。そしてその妻は秀子さん、先ほど出たキキさんは76歳という、割とちょっと年齢の離れたご夫婦なんですけども、52年間の結婚生活同様、味わいを増した生活道具に囲まれて暮らす二人の日課は、ルール無視の囲碁。そして、暮らし上手な夫婦の毎日には、呼んでもいないのになぜか人がひっきりなしにやってきて大忙し。そんな二人の生活にマンション計画の危機が忍び寄る。日が差さなくなれば生き物たちの行き場を失う。慈しんできた大切な庭を守るため、この森と秀子が選択したこととは、というような、まあ、ストーリーになってますけれども、こう最近の映画とかドラマってものすごく話の展開が早かったりとか、
はい、
分かりやすく作ってたりとかする嫌いがあるじゃないですか。それとはこの映画に関しては割と真逆でして、もうたっぷり間を取ってたりとか、パッと見てもそれはどういうことっていうのが割と説明なく行われてたりとか、 何をしてるのかっていうのが引きの絵すぎてわからないとかっていう、まあある意味ちょっと不親切な感じで描かれてはいるんですけども、ただそれが嫌じゃなかったりとか、後からそれがまあ割と伏線のような感じで回収されてたりもして、話としては、まあ、ここまで話してなんとなくぼんやり手触りは分かりますかね、映画のテイストとしては。
なんとなく、うん、
で、まあ、まだこれ公開されて間がないので、まあ、この辺にしておくんですけども、ただこの熊谷森和さん、先ほど言った津吉出身、明美さん津吉町の説明をどうぞ。
津吉町、岐阜県の中濃地域にある、杉原中根さんの隣じゃないの？
割と近いですね。
ね、つけちね。あれって、鴨郡？蟹市の上じゃない？地図で言ったら。うん、そうだね。特に、つけちせんべいぐらい。
今ではですね、中津川になってます、ね。
え？中津川の方なの？
廃藩地家じゃなくて。
廃藩地家。
平成の大合併で。
あ、じゃあもうちょっと、あれなんだ。
昔は伊那郡でした。
エナ郡なんだ。あ、エナの方かね。じゃあ、岩村とかあっちの方？
ちょっと、うん、まあ、まあまあまあ、だい
たい
そんなとこ。
ああ、じゃあ、地図で言ったら、まあ、多治見の上のちょい左ぐらいね。
はい。うん、まあ、今言った雰囲気なんですけども、我々も津吉郷というね、のがあるぐらいしか。
ああ、津吉郷ね。
はい。場所としては知らないですし、
はい、
訪れたこともない場所ではあるんですけども、はい、この作品、まあ、何の予備知識もなく見に行っても十分楽しめるんですけども、この熊谷森和さんの、資料館というのがこの津吉に、記念館ができておりまして、ただこの森和さんの記念館とか美術館は割といろんなところに収蔵されてまして、それでもまあこの生まれの地にも、熊谷森和の津吉記念館というのがあります。その中にですね、略歴というのがあって、これを一別していくと、映画がぐっと面白くなります。
あ、そうなんですか。
で、ざっと話をすると、まず明治13年に津吉で生まれるんですが、お父さんは事業家なんですね。熊谷孫六郎という方でして、まあ、こちらの三男第七子として生まれます。で、3歳で、祖母や母と別れ、父が当時岐阜市内に居を移しておりまして、そちらで熊谷製紙工場という工場、まあ事業家ですから営んでいたんですね。そちらに隣接する広大な家に、3歳でこの森和くんだけ出されるわけですよ。
はい、
でそこでは2人の妾と大勢の異母兄弟が暮らしているという、ほう、そういう、まあ、時代ですよね、ものすごく。ほうそして、小学校、岐阜の尋常小学校に上がって、これね、面白い略歴なんですけども、学校の庭にある木から葉っぱがパタッと落ちるのが面白くて外ばかり眺めていたという、こんな記述がしてあるんですよ。
ほう、
これ書く必要があるのかなと思ったりもするんですけども、なんかエピソードとしてこれがすごくね、ことさら取り上げられてるんですが、そんな風です。そして9歳の時にお父さんが実は岐阜市の初めての初代の岐阜市長にさんということになったらしいです。我々も全然知らない時代です。その後、濃尾地震というのが、この地域も襲いまして、はい、岐阜県下も 50% 半分以上が全半壊で、まあ同じく友人なども多く亡くすという、まあ、ちょっとした心のトラウマというか傷がつくわけですね。その後お父様岐阜市長だったんですが、衆議院議員に今度は当選、はい、まあ、全国に打って出ますと。で、岐阜市の尋常中学校に入学するんですが、17歳で上京で、お父さんはこの森和さんを自分の跡取りにしようというふうな、まあ、英才教育をしようとしてたんですけども、まあ、この前ぐらいから随分と絵描きになりたいという気持ちが高まって、慶應義塾に行けと言って出したんですが、まあ、そこで1年間ん1学期間だけちゃんと勉強したら絵の勉強を許してやるっていうような、そんなエピソードもあるらしいんですけども、まあ、それで、許しを得て絵の道に進み、東京美術大学の西洋学科に出るということです。で、まあ、その後大学生活で、まあ、徒歩でですね、信濃とか東北とかを回る、3ヶ月ぐらいかけて徒歩でずっと回ってたりとか、そんな旅行をしたりとか、あとは、その後今度音楽にもちょっと目覚めたりとかするんですが、 30歳の時に、母親が、危篤という知らせになり、一旦帰省するんですね。この時にまた、この時に久しぶりに築地に戻るわけです、お母さんの。
はいはい、
で、築地に戻って、お母さんの、まあ、お葬式などがあった後、以後、この後5年間、築地に留まるという、そこでも作品を4作ほど残しているというようなことですね。その前に、お父さんがですね、大学生活の時に亡くなって、莫大な借金を残してたらしいんですよ。
ほうほう。
で、だからそれまで割とボンボンのような生活をしてたのが、一気に、こう、苦学生の生活になり、それで、まあ、いろんな、樺太調査団の記録画家、まあ、当時写真がないので、
あ、はいはい、
画家としてそれに任命されていったりとか、で、築地というのは、当時は木材の搬出、
はい、
いわゆる基礎のヒノキだなんだってのを、うん、あの川でどんどん下ろしてっていうのが、まあ、一番の産業だったので、そのイカダを作って木材を運ぶような仕事をしたりとか、そんなこともして、まあ、生計を成り立てていたということなんですね。まあ、その後もつらつらありますが、奥さんをめとったのが、42歳の時、先ほど言ったキリンさん役の秀子さんは当時24歳と結婚。この辺ちょっとなるそめ知りたいなと思うんですけども、さらっとそんな風に。ただ奥様の方も紀州藩の割と地主のお嬢さん、次女さんなので、まあそんなに出自は出目は悪くないというか、そんな奥様。まあまあそんなようなことをちょっと頭に入れましながら、このですね、略歴見てから行くと、映画の中で作業場の風景が映るんですけども、そこに置いてあるものが、いろんなものがこうワンカットワンカット撮られるんですけども、知らないと、ん、なんでそれっていうのがたくさんあるんですけども、これを見ていくと結構、あ、こういうことが趣味だったんだなとか、こういうのが好きだったんだなとか、出てくるので、一つだけ言っておくと、懐中時計が、分解された懐中時計が最初のシーンで出てくるんですけども、それがきちんと組み立てられて動いてるシーンに変わるっていうのがあるんですけども、これね、何かのこうオマージュっていうか、そういうなんか時間の流れを知らせることかなと思ったら、熊谷はこの時計の修理とかっていうのが趣味にしてた時もあったらしくって、これはこれでちゃんと自分でその分解したりとか、それを組み立てたりすることができる人だったんだっていうのが、これを見て知りましたけどもね。はい。作品は先ほど言いました派手さはありません。そして、フィクション、そしてノンフィクションというのがない混ぜになってます。そして、監督のテイストでありますユーモア、面白さというのもふんだんに盛り込まれてますし、時代背景昭和49年ということですので、当時の、世相、例えば桃屋の CM が出てきたりとか、ドリフの話が出てきたりとか、というのも盛り込まれてたりとか、まあ、あとはそこに訪れてくる様々な人たちの、とのやりとりとか、そういうのも、とても魅力のある映画になっていると思いますので、よかったら一度拝見してみてはいかがでしょうか。森のいる場所というのを見てまいりました。よかったら一度ご覧くださいませ。どうですか、君さん。興味は？
ないです。
ちょっと一度心の、でも、築地町の、記念館を行ってみたいなと思って。
どうぞどうぞ。
はい。
どうぞどうぞ行ってください。私は五平餅で僕作りますわ。
はい。近く温泉ありますから。
あ、そうなんですか。いや、それよりもさ、朝の連続テレビ小説、半分青いの、あの子、すずめちゃん、
はい、
と、りつくん。岐阜弁なんだけど、はい、ちょっとその岐阜弁違うんじゃないかっていうような岐阜弁が最近ただ出てくるんですけど、漫画家として出てきてる、あ、ど忘れした、その名前、うん。あの人がね、どれが面白いの、うん。あ、誰だったっけ。
あ、うん、わかるよ。
で、あとね、それのアシスタントの、いつもピンクハウスを着てる、彼女。うん、
はい。はい、
何だっけ、忘れた名前、うん、
はい、
悲しいね、名前で忘れするってなんかね、めっちゃめちゃ面白いんですけど、マハラジャ出てきたりとかね、やっぱ昭和のまだ携帯電話もないような、人面魚のね、テレホンカードを持ってるシーンとか出てくるとね、すごい、なんか私たち世代はもうなんか心惹かれるものがいっぱいあるんですけど、面白いわ。
そうだね、
あれの作品、NHK の朝ドラ風じゃないから余計に面白い。元気出るよ。
はい、
で、なんかね、女の子のね、その主人公のスズメの喋り口調がなんか、紋切り型なんだけど、あれは岐阜弁じゃございません。全然違うのになんであんなかと思うんだけど、まあ、でもその辺が面白いかな、みたいな、はい。いや、面白い。あ、あとね、あ、名前出てこへん。リツのお母さんがいいんだ。子供がいなくて寂しがっちゃって、もう、なよなよになるみたいなね。うん、なんか、モデルになった岩村町がまた半分青いのセットをもどきを復元して観光客をさらに呼び込もうとかしてるからまた行きたいなと思って、うん、行きたい。
はい、
はい、
岐阜弁ということではこの森のいる場所でも夫婦で話しするときに微妙に東南弁が使われてて、
微妙なの、
微妙ですね。
まあ、でもあんまり長く住んでないからね、しょうがないね。
まあね、うん、ただ、うん、そうですね、そんなやり取りが多少はこれはちょっと岐阜の表現だなっていうのは微妙に出てきますけどもね。
なるほどね、
はい、
やっぱ昭和ノスタルジーっていいよね。
うん、
なんか心惹かれます、
はい、う
ん、だから大昔の時代劇も面白いけれども、まあ、ちょっと前の時代的で私たちの青春時代がこれからやられていくって思うともう楽しみでしょうがない。
はい、
はい、
面白い作品たくさん出てますのでね、また皆さんなんか見に行ってこんなのどう面白いですよっていうようななんかおすすめあったらまた聞かせていただければと思います。ジャクソンさん、最後に薩摩藩は美濃で治水の大借金をしていますので、もしかしたら奄美の佐藤地獄はこの借金のせいかもとすると、治水を命令したのは幕府なので、奄美の佐藤地獄は元をたどれば江戸幕府の責任ですね。
なるほど、もう気の毒すぎるよ。
まあ、それぐらい怖い存在だったということですからね、薩摩藩が当時江戸幕府にとっては。
だからだってさ、自力でお金稼げるっていうのは一番怖いし、うん、あれだってさ、また朝ドラの話になるけれど、朝が来たん出てきた、ディーン・藤岡がやった演じた、何だったっけ、もう名前忘れたんですけど、あの役も、あの人も薩摩藩じゃん。うん、NHK のさ、歴史なんとかヒュートリアとかっていうの、やつ面白くて見てるんだけど、この間その人だ、五代さん、はい、五代友厚、あの人も薩摩藩の人じゃん、うん、留学行かしてもらってるじゃん薩摩藩で。五代友厚がさ、薩摩とイギリスのさ、打ち合いしたあれってさ、歴史の時でなんとか戦争って習ったよね、あれも五代のせいじゃんみたいなね。薩摩藩だよあの人も、
はい、
でバンバン留学行かしてるんだよ、あんな時代に、日本の経済価値なんて弱かった時代に。それで外国文化取り入れてきて、それを取り立てる殿様だから、それは徳川幕府も怖かろうって、さらに自力でお金稼ぐ能力があったら怖かろうって思うんだけど、でも気の毒だった奄美大島の佐藤地獄、
はい、
落ちてる佐藤拾っただけで殺されるんやと、
はい、
ひどくないそれ、同じ人間に。薩摩藩の武士さ、ひどすぎるわ。ヤマトン中最低と思って私ドラマ見とった、
はい、うん、まあね、のめり込みながら見るのは悪いこと
じゃない。いやいや、でもさ、NHK の朝ドラと大河は、まあ、その作品のクオリティはやっぱいいじゃない、うん。そのストーリーがフィクションだとか、そんなの当然あると思うんだけど、普通の民放よりはやっぱクオリティ高いよね。
はい。うん、長いことお話をしております、リトラジ、今週はこの辺でということでございます。まあ、来週はちょっとジメジメとしたそんな天気になるということですから、皆さんは体調管理、お気をつけくださいませ。では今週はこの辺でお会いいたしましたのは私ヒデと
ケイミでした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。